詩編の115編。前回は詩編の113編を見ました。詩編の115編は、杉越の祭りの食事の後、イスラエルの人たちはこれを歌として歌ったようであります。大ハレルとかエジプトのハレルとかっていう言い方をしまして、神様の恵みを褒めたたえるために杉越の食事の後これを朗読したというか賛美した。マタイによる福音書の26章、ちょっと開いてください。マルコでもよろしいんですが、マタイに先週マタイを開きましたので、ね、マタイによる福音書の26章主はイエス様はお弟子さんたちと杉越の食事をされたと私は理解しておりますが、パンを取って祝福して、そしてお弟子さんたちに与えて、取って食べなさい、これは私の体です、また杯を取って、これは私の契約の血ですと言われて、パンと杯を持って杉越の食事を終わられます。その後30節です。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。杉越の食事をお弟子さんたちと終えられて、そして賛美の歌、詩編の115編、当時食事の後は115編から118編を、詩編を歌って終えるのが当時の習慣であったと覚えております。お弟子さんたちを前にして、これは私の体です、これは私の血ですと言ってご自分の死を告げ知らせます。そしてオリーブ山に向かう前にこの詩編の115編を歌われた。詩編の115編はではどのような歌なんだろうか。十字架の死を前にして歌われたイエス様のお心はどんなだったんだろうか。こんな風にこう思いを馳せてみるわけであります。この詩編の115編はいつじゃあ書かれたんだろうか、いつ歌われたんだろうか。これは多分に南王国ユダがバビロンに敗れまして、そしてバビロンに連れて行かれる直前か連れて行かれた時というふうに言われています。国破れ、そして山河は荒れ、あの美しいエルサレムは崩壊していくという、そんな敗北感と惨めさの中で歌われたのが115編と。さしずめ、私たちはどんな歌になるでしょうか。すべての点において敗北感を味わい、屈辱感を味わい、そして私たちの信じている神様までが人々に侮られる。二節でこう言っています。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか。きっと奴隷として惹かれていくその道々、人々の抽象の声を聞いたのだろうと思います。イスラエルの神はどこにいるのか。 イスラエルの神はイスラエルの民を助ける力がなかったのか、何にもできないのか、そういう侮りの言葉をきっと耳にしていたのではないかと思われます。私たちは今日、それでもクリスチャンか、神様が本当に神ならば、なぜこの世の中をこんなひどい状態を許しておくのか、それでも神がいるとでも言うのかと非難されるのと同じ非難、いやそれ以上の屈辱感を持って、また現実感を持ってユダヤ人たちはこの批判を聞いたんだろうと思います。二節でなぜ国々は言うのかと、なぜっていうふうに問いかけていますけれども、これは決してわからないという意味ではありません。今イスラエル、ユダヤ人たちは敗北したんです。で、今捕虜として連れて行かれるんです。奴隷として連れて行かれるんです。だからあなた方の、彼らの神は一体どこにいるのかという批判を受けるのは当然であります。ただここに実はこの歌を作ったユダヤ人たちの心の中に、なぜ誠の神を知らない人たちがそんな勝手なことを言うのか、なぜならば彼らの信じている神々って一体何なんだというと、四節以降です。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も、皆これと同じである。無力だ、何にもできない。そんな神々しか信じられない彼らが、私たちの神に向かって、彼らの神は一体どこにいるのかと、よく言えるものなんだ、言えるものかという、そういう怒りでもあっただろうなというふうに思われます。だって私たち、この詩編の作者は、彼らのその神々は何の、本当に人間のように、または時には動物のように、口があり手があり、またあるものは翼があり、そして力強く見えても、現実的には何にもならない。声も出せない、走ることもできない、手で何かをあっても掴むこともできない、そういった神々を信じている彼らが、よくも言うものだ、我らの神は、私たちの神は天におられる、その望むところをことごとく行われると、こう告白するわけです。これはどういうことかと言いますと、私たちの神は天におられる、つまりこの人間の手によって作られて、人間によって安置されて済ますようなお方じゃない、そういうお方じゃない、主権者なんだ、天におられるってことはそういうことなんですね。絶対的力を持ったお方、そして全てを見通すことのできるお方、全てを支配することのできるお方っていう意味で、実は天におられる。で、私たちは主の祈りで、天にまします我らの父よというふうに言います。その祈りの中に、天におられるって言った時に、絶対的力を持った全能者、全知者、全てを知っておられるという告白で、天におられるというふうに言います。ですから詩編のこの作者はですね、今自分たちは本当に惨めだと、本当に悲惨な状態の中にある、でも神様は違う、神様は自分たちを批判し、自分たちの信じている神様を侮る、彼ら異邦の民の侮り、彼らの信じている神々とははるかに違うんだ、我らの神は天におられ、そしてその望むところをことごとく行われると信じている、何でもできる。神様は私たちの都合によって行動するんじゃなくて、神様ご自身のご計画に従って、神様ご自身の願いに従って何でもすることができるんだ。で、そのことが実は今自分たちがバビロンに奴隷となって連れて行かれるということと、神が何もできない無力なお方だということとは関係がないということを言っているわけです。で、なぜならば自分たちが今こういう状況の中になったとしても、もし一節なんです。 私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたのが皆のにのみ帰してくださいと、こういうふうに言っています。これはイエス様があのゲッセマネの園で祈った祈りにちょっと似ている、非常に似ています。なぜかというと、マタイによる福音書の26章の39節を見ますとね、こう言ってます。非常に激しい痛みの苦しみの祈りの中でこう言ってます。我が父よ、できますならばこの杯を私から取り去らせて、過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと言っています。イエス様、あのイエス様ご自身さえも何の罪を犯していない、神の前に全く清い、あのイエス様さえもが、私ではなくて神様の御心がまずなりますようにと祈られたわけです。この一節のまさに祈りは、私たちがたとえどんな状況にあったとしても、神様の皆が栄光を期するならば、栄光が神様の皆に集中するならば、皆が崇められるならば、神様が褒めたたえられるならば、ならば今私たちが今この惨めな状況の中にあったとしても、それは喜ばしいことだ。私たちの願うことは、私たちが幸せになるとか、私たちがその支配者になるだとか、私たちがみんなからすごいねと褒められることではなくて、神様が褒めたたえられることなんだ。ただそれだけが私たちの願いなんだ。ということで、この詩編の作者はですね、今私たちがこの偶像を、何の力もない偶像で崇拝する人たちのに負けて奴隷のようになっていくたとしても、それは神様ご自身の栄光が表されるためであるという信じているんです。なぜならば、この苦しみは今イスラエル、ユダヤ人たちが苦しんで奴隷となって屈辱の中に連れて行かれるのは、自分たちが神の前に犯した罪のためである。その罪の裁きが行われることによって、私たちはあざけられ、私たち自身は低く見られ、そして奴隷に売られたとしても、神ご自身は罪を裁かれるお方として、神の皆は崇められる、神の栄光は明らかにされるとするならば、これをこの詩編の作者は受けるというふうに言っているんです。私たちの信仰とはどうだろうか。非常にこの考えさせられるところであります。世の人たちは自分たちが何の力もない、喋ることも嗅ぐことも掴むことも走ることも声を立てることも、そのようなことも何もできないような偶像の神々を信じているものでありながら、この神の民を侮り、そして誠の神を侮る、全く見当違いである。ですから自分たちが今屈辱を受けたとしても、神ご自身の栄光が癒しめられたわけではない。彼らこそこの何もできないものに信頼する、彼らこそ虚しいものであること、何の意味も存在しないものであること、それらを作るものも信頼するものもまさに役に立たない、意味のない存在である。だから9節以降です。だから私たちは主に信頼しよう。 け、主は助けであり、また盾である、イスラエルよとまず声をかけます。神の民よと声をかけます。神の民よ、このお方こそ我らの助け、また盾である。まず民全体に語りかけます。そしてその次に同じことです。十節、アロンの家を主に信頼せよ、この方こそ我らの助け、また盾である。同じ言葉です。これはアロンですから、祭司です。神に仕える者たちです。で、神に仕える者が今心に思うことは何か、この神に仕えて意味があったんだろうか、この神に礼拝を捧げるためのご奉仕そのものが価値があったんだろうか、そのような疑い、戸惑い、それがきっとアロンの子孫、祭司たちの心の中に疑いとして起こってくるという、その恐れ、その懸念から、その祭司の働き、それは決して虚しいものではない。主に信頼せよ、今はこうだけれども、このお方は天地におられ、その望むところをことごとく行われるお方なんだ。偶像の神々とは違うんだ。だからこのお方にお仕えする、そのことは決して無駄ではないんだということを、アロンの子孫たちに、祭司たちにそれを伝えるわけであります。声を高らかに語り励ますわけであります。そして今度は11節です。この人たち、死を恐れる者たちって一体誰か。これはユダヤ人でしょ、神のためでしょ、そしてそれに奉仕するものでしょ。もの一つ、主を恐れる、これは多分異教の人たち、もとはユダヤ人以外の者たち、神を敬う者、このユダヤ人ではないけれども、この神に信頼を寄せていく、いったものだろうと言われます。そうですよね。この今までは偶像の他の神々に仕えていて、そしてイスラエルの神を知って、そのイスラエルの神を信頼するものとなって改宗していく。そして今、大変な状況にあります。戦争に負けてバビロンに奴隷として連れて行かれる。屈辱の中にある。どういうことが去来しますか、心の中に。こんな神信じなければよかった。信じてバカを見た、というふうな疑い、虚来、思いが心の中に湧いてくる。その民に向かって言うんです。主を恐れる者たちを、この主こそ信頼しなさい、このように励ますわけであります。この方こそ我らの助け、また盾である。これはユダヤ人に対してもそうですし、また祭司に対してもそうですし、また回収さんに対しても同じ言葉が使われています。ということはどういうことかというと、祭司であれ、ね、回収者であれ、元から使えているユダヤ人であれ、同じ神、神様が私たちに働かれ、そして私たちの導きであり、助けてであり、盾であるということについては差がないということです。たくさん奉仕をしている祭司にこそ他の人に比べて多くの報いがあるだとか支えがあるということを言っていないんです。これ同じ言葉が使われているということは、どのような立場であろうと、またどのような働きをしていようと、同じくこれは祝福してくださる。ですから12節でまとめています。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福してくださる。アロンの家を祝福し、13節、主を恐れる者を祝福してくださる。全く同じです。そして、小さい者も、大いなる者も、その身分や、その奉仕や、 またはその働きによって神様が助けであり盾であり祝福してくださるということは、その人の立場や奉仕やそういった量によって功績によって変わるものではない、変えるようなお方ではない。このように伝えるのであります。そして14節、主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫とあなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。多くの同胞が死んでいきます。そして奴隷として引かれていきます。そんな中で神様の祝福が見られなくなっていってしまう。当時の人たちにとって神様の祝福とは何かっていうと、同胞が増えること、神を信頼する者たちが増し加えられていくことであります。それは必ず起こる。なぜならばこの神は天と地を作られたお方だから。つまり全てのものの根源なるお方だから、もたいなるお方だから、私たちはそういうお方を信じている。そして16節、天は主の天である、しかし地は人の子らに与えられた。人は天上の霊界や死者の世界を自由にコントロールすることはできません。ましてや霊的な世界において、神のおられる御国において、私たちは何だタッチをすることもできませんし、コントロールすることも、自分たちの思い通りになることは決してできません。私たちが今与えられているのはこの地上における正しい在り方、管理が託されているだけであります。だから私たちは神に今託されたこの地に対して責任があるんですよ。神様はそれを私たちに委ねてくださったんですよ。じゃあその管理するとか地位を託されたって具体的にどういうことかというと、17節です。死人は死を褒めたたえることがない、沈黙へ下る者もそうだと言っています。で、この沈黙、死人、このことから連想されることは、今生きている私たちがなすべきことというのは神を褒めたたえることなんだということを言おうとしているんでしょう。神を賛美すること、それが私たちがこの地に送られ、この地にが与えられた理由である。死んでしまってこの地に住める者にとっては、住んでいない者にとってはそれは何もできない、主を褒めたたえることはできない。だから今私たちは奴隷という状況の中にあってもです、非常に困難な状況の中にあっても、私たちはこの地に今住むことが許されているんです。それは与えられているんです。それはどうすることか、神を褒めたたえることなんです。それは私たちだけに委ねられたことなんです。私たちができることなんだ。褒めたたえたくない、褒めたたえられない重荷や痛みっていうのを抱え悩むことがございます。でも今ここに生かされている以上、私たちが今与えられている務め、生かされている意味っていうのは、この地上で主を褒めたたえることです。死人にはできません。読みにおいてはそれはない。というのであります。そして、18節。しかし私たちは今より常しえまで主を褒めたたえようと最後。私たち生きているものはというふうにも言っています。生ける限りという意味であります。主を褒めたたえよう。という最後の締めくくりであります。そう考えてみますと、私たちはこのところから詩篇の115編の中で、イエス様がこれから十字架につけられるために捕らえられる、恥ずかしみを受ける、苦しみを遭う、 このところから神の栄光、信仰とは何かというと、神の栄光のために、いや、神の栄光が表されるならば、神様が褒めたたえられるならば、私たちはどんな状況の中にあっても存在意味はあるということのようです。そして私たちの力っていうのは、バビロン捕囚のというそういう苦しい状況の中にあっても、私たちを支える力っていうのは何かというと、神様を見つめることですよね。神様に栄光が与えられること、神様が栄光を取られたときに、それを私たちが喜ぶという、そのことによって私たちは今の実際の苦しみとか悲しみ、それにやっぱり耐える力が与えられるんじゃないでしょうか。この詩篇の115篇をイエス様が最後の杉越の食事の後、捕らえられる場所であるオリーブ山に向かう、これから様々な苦しみを経験しなければならない、そこに向かっていくときに、イエス様を振り立たせたんじゃないでしょうか。今私はこれから苦しい目に遭うし、恥ずかしみを受けるし、痛い目にも遭うし、とうとう最後には父なる神様からも捨てられるという本当に苦い経験をしなければならない。でもそれは神ご自身の愛と神ご自身の清さと義というのが、その栄光が表されるためである。それがイエス様のまた喜びであった。それがこの困難に向かっていくイエス様の力になっていったのではないでしょうか。でなかったら私は逃げ出すところだろうと思います。本当に個人的なことになりますけれども、手術そのものだって逃げ出したい、こんなことで必ず良くなるということが分かっていながらも、辛い苦しい目に遭うということが分かっていたら、それが予測されるならば、できるならばそこから逃れたいというふうに願うでしょうね。でもそれを、その困難に対して立つことができるし、向かうことができるとしたならば、これによって神様の栄光が表される。この私の今の痛みや苦しみはそれで終わるんじゃなくて、神ご自身が褒めたたえられる、神の義と清さと愛とが明らかにされるんだと、そのためのこの苦しみであるということが、イエス様の中にこの賛美は大きな力となって励ましとなったのではないでしょうか。それともう一つは、この詩篇の115篇の中で教えられる言葉、やはり信頼するってどういうことかなということです。バビロン捕囚で奴隷となって連れて行かれる、多くの同胞が戦争で死んでいく、家族も死んでいく、そして自分も生き延びてはいるけれども、着の身着のままの状態で奴隷となっていく、そんな時に私たちに必要なことは何かというならば、ただ主を信頼する。その前にどうして、なぜ国々は言うのかという二節の言葉があります。彼の神は一体どこにいるのかと言ってるじゃないか。神様、あなたは人々が私たちを、神の民である私たちを侮ることを、神様あなたは黙ってるんですかという神様との取り組み、あのヤコブがあの神と取り組んだということがありますよね。相撲を取った。そしてヤコブは後に負けます。でもその時に必死になってヤコブを言うんです。あなたが私を祝福してくださらなければ私は話しませんっていう、そういうこの神様ときちんと取り組んでいいんじゃないですか。きちんと神様に取り組んで、なぜですか、どうしてですかっていうふうに取り組まなければ、神様に対する信頼は出てこない、与えられないんじゃないでしょうか。パウロはどうだったでしょうか。パウロは自分のうちにある棘を取り除いてください、取り除いてくださいと3度も祈ったと言います。 3回っていうのは決して3回、1回、2回っていうその回数の問題ではなくて、しつこくです。何度も願ったっていうことです。でも何度も願った後出てきたことは何かというと、答えは私の恵みは十分だっていうことです。で、パウロにしてもヤコブにしても神様と取り組んだんですよね。そして神様にその後信頼をするっていうことができるわけです。ですからここのとこ見てもわかりますよね。9節からイスラエルを主に信頼せよ。アロンの家を主に信頼せよ。11節、主を恐れる者たちを主に信頼せよ。このようにして、やはり神様の前になぜというその取り組み、真剣な神様に対する取り組みが、それが不平であり、不満であり、疑問であり、何であり、取り組んで、そして初めて私たちは神様が天におられ、その願うところは何とも行われるお方なんだという結論に至るのではないでしょうか。そういった時に信頼というのが出てきますし、そして信頼が出てきた時に私たちは、神様は私を祝福してくださる。今のこの状況の中であっても、神様は私を信頼、祝福してくださる。という、その信頼に私たちが変えられていくのではないでしょうか。ですから、信頼するっていうことはどういうことかっていうと、やはり、現実の中で神と取り組む。神に真剣に取り組み、聞き、願う。そして神様からの恵み、助け、それが今十分であるという、その確信をいただく。そうした時に神を信頼しているということになりますし、神を信頼する祝福ってどんなことなのかがわかるのではないでしょうか。私自身このことについては勝利を得ていません。でも本当に理屈がわからない、本当に苦しみの中でどうしてですかと訴えざるを得ません。でもその訴えることは私たちを神様に対する信頼へとつながっていくものになるし、そしてまた同時にあなただけが、あなたの皆だけが、あなたのだけが栄光がある、あなただけに着せられるときに、それは私ではなく、私ではなくあなたにという告白のときにが出てくるし、また神様の栄光が表された、自分のすべてを通して、苦しいことを通して、喜びを通して表されたときに、それは喜ぶ、私の存在というものがどんな状況であっても意味のあるものだと受け止めることができるのではないでしょうか。イエス様が十字架に向かってゲッセマネの園に向かわなければならない、唾吐きかけられ、鞭打たれ、そしてあざけられて十字架につけられていかなければならない、それを目の前にして詩編の115編が歌われた。どんなにかイエス様の心を励ましたものではないだろうかと思います。一言お祈りいたします。愛する主なる神様、私にではなく、私にではなく、ただ栄光があなたの皆に着せられるようにと告白しました。なかなかそれが出にくい、できにくい、本当に私をと願う、迷うものでございます。そして大切なものを失ってしまいます。自分の存在の意味さえ失ってしまうことがあります。私たちはこの地上であなたを褒めたたえるために今この地上に生かされていることを忘れてしまってはならないことを教えられます。どうか神様、どんな時にもこの地上であなたを褒めたたえるために、あなたの栄光が表されるために、私たちがこの地上に今生かされているということ、このことの尊い意味をどうぞ私たちが、私たちの生き方として受け止め、あなたをどんな時にも褒めたたえるものとしてくださいますように、どうぞそのような信仰を私たちの心に豊かに養い育ててくださいますようにお願いいたします。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。